レイクさん、
まー、あ、ちゃんの
対案吉日、イエーイ、始まりました。
はいはい、
今夜も吹かしていきますが
かっこいい、そんなこと言うキャラだったっけ。
いや
今夜も吹かしていますか
言うよね。
いやもうヤンキーよ、イニシャル D の世界でしか聞いたことない。
でもさ、吹かして行こうぜとかでしょ、その後の語尾って。
そうだね、
行きますとかちょっとひ
ん、いや無理よ、そんな語尾でふわっとさせたって、それは
ヤンキーっぽいの出ちゃった。
ヤンキーっぽいね、
元ヤン出ちゃった。
やっぱ高知育ちで出ましたね。
八軒女って言った方が多分らしさ出るかな。
いや年の瀬ですよ、
もう年の瀬です。
年の瀬です。
公開日決まってないんですけど、
うん、
これは12月号を撮った日と同じ日に撮ってまして、
はい、
まあ、せっかくだから今年からね、たいあん吉日始めましたし、
うん、
振り返りながら、
うん、
まあ、たいあん吉日やってみてっていうのと、あと個人の1年を振り返ってなどをね含めて、番外編、
うん、番外編
たいあん吉日年末スペシャルをお届けしようかなということで、
はい、
今撮ってるんですけど、実はその12月号で吉祥寺を巡ったんですよ、うん、
はいはいはい、
大安吉日のロケ企画、車を乗って走るロケ日っていうことで吉祥寺について喋ったんですけど、
はいはいはい、
そこに、まあ、私が一押しする茅島っていうお食事どころがありまして、うん、
はい、
まあ、そこを井上くんも気になってくれたので、
はい、
さっき一服がてら、
はい、
ご飯食べてきたんですよ。
はい、行ってきました。
どうでした？
めちゃくちゃうまかった。本当にね、
シンプルでいいですね。
本当に美味しかったね。俺、まあ、とんかつ弁当か、
うん、
ポークジンジャー弁当か迷って、生姜焼き弁当か迷って、うんうん、で生姜焼きにしたんですけど、
うん、
本当に味濃くて
真っ黒だったね。
びっくりした、色がもう本当に。
あれいいよね、
あんな生姜焼きなかなか食えないぜ。
もうお肉の色なかったもんね。
そうそう、しかもお肉しかないんだよね。
そう、
だから玉ねぎとかが
入ってない、余計なもの入ってないって。
そうそうそう、
あれいい。
いやいいね、
うん、
こう攻めた生姜焼きでしたね。
時間ない時のお母さんの味です
よ
ね。
ここまでやるかっていう。
そう、
あれは美味しいね。
で今日車なかったら本当は飲みたかったところだろうけど、
はい、飲みたかったけど、
個人的なハイライトは、
うん、
まあ、そこに前回のラジオでも言った通り、吉祥寺生まれ吉祥寺育ちのガールが働いてるんですけど、
はいはい、
入江ちゃんという女の子なんですけど、
入
江ちゃんは私のミュージックビデオのヘアメイクもやってくれていて、
ま
あ、本業がヘアメイクで、空いた時間茅島でウェイトレスというか、まあ、フロアで働いてるんですけど
古い言い方だね。
そう、ちょっとウェイトレス古かった
まあね、ホールスタッフ、
そうホールスタッフとして働いてるんですけど、うん、入江ちゃんがまあいるっていうこともあって言ったんだけど、
はい、
入江ちゃんに井上くんが生姜焼き弁当お願いしますって言ったら、あ、ポークジンジャー弁当、はい、みたいな。
そうそう
まさかの
シティで返された
よ。そうそうそう、や今やっと喋ってるけど、
いや俺もね、いやそれは俺も習ってないわと思ったよ
だってどこにも
返されましたよ。このラジオ聞いてるか分かんないけど、
ぜひ聞きたいって言ってくれたから、おそらくね聞いてくれてると思うけど、
俺も今後生姜焼き弁当って書いてあってもポークジンジャー弁当って頼むようにするわ。いや、あの瞬間気になってたか、まーちゃんも。
いやちょっとね、おっと
おっと
めっちゃ今笑いたいって思った
俺も、ほんと初めましてだから触れることもできず、
むしろ入江ちゃんの中のボケだった説もある。
いや嘘や、そんなん、
いやシティガールのボケってスマートなんじゃない分かんないけど面白かったわ。
いや面白かったですね。
行けてよかったですね、早速。
いや美味しかったからね、
うん、
よかった
です。でなんとですね、今日ゲストがいるんですけど、
は
い、
ゲスト
登場です。
はい、
シンガーソングライターズズくんです。
こんにちは。いつ聞いてるか分かんないな、すぐやっと。てか普通にもうずっとリスナーの感じで聞いてたわ
今今後部座席、
後部座席で、
そう、なんか外の景色眺めながらニヤニヤずっと
来ありがとう、お待たせしました、ね、
はい、いや普通に自分もそう聞き始めて、まだね全部追いついてないけど、そうすごい楽しんで聞いてるんで。
そう、リスナーなんですよ、なんとつづづくんは。
普通に楽しんで聞いてる、いつも。
リスナーになったきっかけは、
いやきっかけはなんか、まーちゃんのと一緒にやったイベントの時に、
うん、
レックスさん来てて、 うんうん、聞いてくださいみたいな感じでその言われてじゃあ聞きますって言って、うん、まあ口だけだとねいけないって思って、
おー優しい。
で聞いたらめちゃくちゃ面白くて、
そう、どこが面白いポイントでした？ずつずつ、
僕はそうだな、いやもう本当に最初のドア玉の曲のイントロから、うん、あのオープニングのね、うん、イントロから
ストップモーション、
うん、あれちゃんとラジオだと思って
あそこだけはね、
そっからもう面白くて、もうそっからずっと流れで、いや井の宮国立動物園、
井の宮、もうあの大人気コーナー、井の宮国
立、いやめっちゃいいあのコーナー本当に。
井上くんの大人気コーナーがボケになんないから、鈴木くんの前では
本当に本当に良かったっていう。
いやー嬉しいっすわ。
そう、自分は
やっといたね。
いや本当やっと分かってくれる人いたわ、
うん、いやこういう人もいたっていうね
そうよ。
個人的には1年振り返ってどうですか？
僕いいですか、うん、じゃあ僕はまあ一番の変化は去年12月に越したんで、うん、3人で住み始めてちょうど1年ぐらいなんですよ。
まあそっか。
なんでまあそれがもう一番大きかったなっていう感じですね、
う
ん、
どうですか実家出るって。
なんか生きる力を日に日につけていってるなっていう感じがやっぱ嬉しいよね。飯とかもそうだ、あとなんか筋トレ始めたりとかね、なんか自分を見直すことができたなという感じがしていますね。
ズズズくんはどうですか？
本当にマーちゃんと出会って1年って感じでもあると思う、
ね、確かに確かに、うん、去年の11月かな、
そう
ね、そんぐらいだよね。
そう、いや11月だったっけ、12月だったよ、
ね、12月かな、
うん、マーちゃんのイベントに呼んでもらって知り合ったって感じで、ね、あ今ではもうこうやって対案期日に出てるし
ちょうど1年だね、う
ん、すごい楽しい。なんかコロナだったけどね、なんか下半期すごいまーちゃんとのその活動でビンゴラブリーバージョン作るとか、うん、一緒に曲やるってんで、うん、イベントもたくさんね一緒にいたし、うんうん、来年楽しみだなって思えるようなそんな1年だったかな。
なるほど ね、
ね、東京出てきて1年半でそんないろいろやって、
すごい知り合いも本当にいない状態でね、うん、
そうだよね、
勢いで出てきたけどみたいな、
バイタリティーマンだ。
そうだね。
まーちゃんは？
私もともとルーテっていう映像会社で働いてたんですよね、
うんうん、
で去年、まあ、そのルーテ倒産してから、うん、まあ、何の仕事しようっていうので、うん、その障害者施設の仕事を探したらすごく良さそうなとこあって、まあ、今そこで働いてるんですけど、だその介護施設で働くっていうのが、うん、自分の生活の中でガラッと変わったことって、
そうだね、
あんまり私同じところに通い詰めて働くのが得意じゃないんだけど、うん、毎日楽しんで仕事してるっていう部分では仕事が楽しいって思える世界線があったんだっていう、
あ自分の中に、
そうそうそう、
あいいことっすね。
でも本当に会うたびに話してくれるもんね。
そうそうそう、ね、でやっぱね手が出ちゃう人とかもいるわけですよ、
はいはいはい、
だから普通にさ私が連絡帳とか書いてたら、うん、大人の全力で頭を叩かれたりとかするで、そういう時ってなんだろう、怒りとかやっぱ分からなくてなんでやねんみたいな気持ちになって純粋に笑っちゃうんだよね。
そんなことないからね。
そう、普段生きててないじゃないですか、うん、でもやっぱその人たちにとってはそれが日常って思うと、うん、自分が生きてる世界ってまだまだ狭かったんだっていうのを、うん、仕事の中でそういう経験ができたのはめちゃめちゃ自分の中ででかかったですね。
なるほど。
その音楽嫌いな人とかいるんですよ、うん、人によっては。
あ言ってたね、なんか流れると怒っちゃう
みたいな。音流れると職員の髪掴んで、その髪掴むのもやっぱ本気だからめちゃめちゃ痛いんだけど
大人の本気だからね。
そう、
普通に力は大人
だから、大人だからね本当に涙出るぐらい痛いんだけど、うん、まあやっぱその方に配慮したり、鼻歌とかもダメなのね、その人は。
あそうなんだ。
そう、だから私は音楽をやってるわけじゃないですか、フィールドとしては、
うん、
でも音楽が嫌いな人もいる世界線なわけじゃないですか。やっぱ音楽ってみんなのものだけど、みんなのものじゃないし、
う
ん、
そうね、
好きな人がいていいし、好きじゃない人がいてもいいっていう、うん、この世にあるものって全部チューブラリンだし、それでいいんだなって思うことで、心の余裕がだいぶできました、自分の中で。そう、
まーちゃんぐらいこうなんか認める力みたいなのがついてるとね、俺だったらもうなんかめちゃくちゃ切れたりするだもんね。
あ、その人に。
そうそう。いいじゃろ音楽。あなんかちゃったってみたいな。
そういう気持ちももしかしたら。
みたいな感じになりそうだけど。 分かり合えねえなみたいな。
そうだね。そう、分かり合うこと全然してるとやっぱり分かり合えないことに対して衝突ができるけど、
うん、
分かり合えたら嬉しいけど分かり合えなくてもいいっていうスタンスで生きることが自分の中では腑に落ちたっていう、
はいはいはい、
そう、なんかそれが今年はすごく大きくて、でそのズズズ君と曲を作る上でも、
うん、
歌詞にもそういう世界観が多分反映されてるし、
そうだね、
うん、
まあ、そういうところで意気投合したっていうかね、
そうそう、
まあ、
ズズ君もそういう柔軟さが、
そういう考え方だったも
ん、うん、じゃあ一応振り返りしたところで、うん、来年についてもちょっと喋る。
来年ね、もう来年28ですよ僕ら。
すごいよね。
やばいよもう。
私あんまりその年齢でね、
うん、
焦る感覚を良くも悪くも持ってない人だから。
あ、本当。
そう、でもこの間ズズズ君と朝まで、まあ、遊ぶというか、
うん、
過ごすっていうのが2週連続だったのかな。
そうだね、そう、そうだった、そうだった。
仲良しじゃん。
そうそう、まあ、あのミュージックビデオの撮影があったりとか、
はいはいはい、
そういうのもあったり、
うん、
朝まで遊ぶっていうのを普通にやっちゃうわけですよ、
うん、
ふとね、何歳までやるんだろうっていうのは思った。
大学生みたいなことやってるよねずっと。
そう、
あのでも大学生みたいな遊び方はしてないです、
うん、
ただ人と喋るとか音楽を聴くとかそういう感じなんだけど、ま
あ、スケジュールだけ見るとね、
スケジュールが
すごいよね。
そう、朝7時まで遊んで8時半からフルタイムで出勤とかやってるから。
いやもうそうそうそう。いやだからこの間もさ、うちで忘年会やって朝まで飲んでさ、朝起きたらなんかまーちゃんがもう結構ガサガサやってて、やばいタクシー乗らないとみたいな。
ああ、あの日。
そうそうそう、
その日に朝まで
飲んで、朝まで行ってんだよ、ね、
朝まで遊んだ後に朝からリハのあるライブがあってみたいな、うん、その日の夜にまた朝まで続くと遊ぶっていう72時間ぐらいずっと、まあそんな感じになって。
そう、まあ本当それどうなのって逆に思うけど、
なんかどっか多分バグってんだろうね。
やばいよね。
でも全然体力的には
問題ない、まあ、
半日ぐらいちょっと来るなとか思うんだけど、
うん、
まあ、かまいたちの YouTube でも見ればもうすぐ復活みたいな、
すごいね
感じなんですよ。だからいやー、これ何歳までやんのかなと思って、う
ん、自分は朝まで飲まない人なんで。
あ、基本はね。
そう、
またまた。
本当だよ、本当断ってきたからね今まで全部。
そうなんだ。
気づいたら終電なくなってるからさ、まーちゃんといると。
うまい。
だからね、終電で一緒に帰ろうねみたいな話して終電なくなってるの。
裏切ってくる。
怖いんだ
よ。いや、そう、マチカのひかるくんとかと喋ってたら、うん、あらあらみたいな。
あらあらじゃねえよ。
で、来年の抱負聞いていく？
来年、
うん、
僕は来年は本当リリース年にしたいね。
いや、曲楽しみっすね。
いや、来年アルバムなんかも出したりとかね。
あ、楽しみ。
めっちゃいいじゃん。
アイク&だけじゃなくてライス単体の方でもやったりとか。
あ、楽しみ。
結構ね、フィーチャリング豪華なことになりそうだもんね。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
いい感じです。
へえ。
まだ公開してない隠し玉が。
そうそうそう、
いるもんね。
あるんですよ。そうだから来年はね、本当リリース年にしたいというか、我々もコロナ禍でなかなかライブができなかった中で音楽作ってったからね、アルバムをバチッとかましたいなという。
楽しみですね、それは。
あとソロも出すんじゃないっけ。
ソロもね、まあやりたいなっていう感じもあるんですけど、うん、でも
どんな感じ、どんな感じなんですか。
やっぱり恐竜。
お、めっちゃ楽しみ。マジで楽しみ。
嘘嘘、今作ってるの、まあ恐竜みたいなテンションではあるんだけど、まあそうそう、
作ってたりもする。恐竜みたいなテンションって何。
恐竜かんないけど、
恐竜みたいな、
ガオ
ガオ SF 系のテンション
で。あ、楽しみだな、それでも
やってたりはする。
ジュラシックな感じで、
ジュラシックな感じでチームとしてのなんか力だけでなく、なんか個人の力をつけて。
あと私やっぱ井上くんのラップが大好きなんだよね。
マジで、
うん、声とかすごくいいし、
ほんと？
フローも好きだし、
うん、
あの井上くんで曲一個が統一されるっていうのはめちゃめちゃ楽しみ、ね。
あの名盤カラー。いや、ちょっとやめてやめて、本当に本当に恥ずかしいから。
かっこいいと思って。
グルーブの迎えた。
あ、そう
で、
これ。 TBS で
TBS
それ違う
懐かしい曲来たらじゃあどうですかズズズ君来年の抱負は。
あめっちゃめっちゃ待ってめっちゃ
今話取らしたのか
話取らし
た
いやそりゃそうでしょこんな自分の話にな
るとえじゃあズズズ君のさモノマネ司会したらいいじゃん。
確かにね
できないできない絶対できない
なぜなら曲を弾いてないでしょ。
いや
いやちょっとはい勉強します。シックスセンスは聞いたけどな。でもあれはなんかラジオ聞いてくれたもんね。そうライブでしか聞いてない。
ズズ君は来年どんな年に。
どんな年ですか。
こっからブーストしていくぜっていう感じはちょっと自分にはなんかあんまり合ってないのかもしれない。なんか緩やかに、
うん
うん、コロナのこともあるし多分そのライブもそんなにね数多くできるような感じじゃない気もするし、
うんうん、
なんだろういろんな人と雑誌を作ってみたりとか、うん、なんだろうな自分のねアルバムを作りたいと思って作ってて今、
うん、
そのそれに本当に集中したいなとも思っててでなんだろうもっとアーティストとしての自覚を持って、うん、なんだろう作りたいっていう風にすごい思ってて
結構内面を見せるじゃないけど、
うん、もっと自分と向き合って見ようって今までは何だろうな自分と向き合うっていうよりも何だろう面白いものを作ろうみたいな、
うん、
なんかどっちかっていうとそんな感じだったんですけど自分が何を大切にしてるかとか、うん、そういうものをもうちょっと曲に落とし込んでみて、
うん、
どんなものができるかなみたいな、
うんうんうん
まあ、シックスセンスはその一環でっていうのとあと他の人のプロデュース活動とか、
うん、
ちょっと音楽家としてもう一つグレードアップしたいなみたいな気持ちですかね、うん、ゼロから始まっていきなり貧乏を作ってみたいな感じだった
ね初めて作った曲だもんね。
そう、
そうなんですよ貧乏を初めて作った曲
そうなんだ
もう本当に勢いで来ちゃったみたいな、
うん、
勢いでやっちゃえみたいなそういう楽しさもその伝えたくてその全然知識とかなくても音楽ってできるよみたいな、
はい、
で DIY でここまでできるよってことをやりたくて、うん、だから DIY で活動をこれからも続けていくみたいな。
まーちゃんどうですか。
私はあのズズ君とちょっと近いところあるんだけどそのブーストするみたいなものじゃないのかなって、
うん、
自分の中の目標とか理想が、
うん、はいはいもうガンガンやっていくとかではなく
ないのかなっていうのもそれも今年感じたことなんだけど、
うん、
売れたいっていう気持ちみたいなものが自分の創作を邪魔してるなってずっと思っててなんかこう創作したいとか、
うん、
音楽を作りたいっていう気持ちってすごくその工程を楽しみたいっていう純粋なものだと思うんですけど、うん、じゃあ売れるにはっていうのって絶対ついて回ってたと思うんですけど、うん、なんかそれが自分の中でどうしてもうまく融合しなくって、
うん
音楽やってる割にはなかなかリリースをしてないっていう謎の存在だったと思うんですよカルロス・マーちゃんって、
うん、
ああなるほど
そうフィーチャリングとかもするのに、ま
あ、確かに
でカルロス・マーちゃんって何してる人なのっていうのが多分あったと思うんですけど、うん、2020年にたどり着いたのは、
うん、
やっぱりこう売れるとかセルアート お金とか、うん、そういったものを脇に置いといて楽しいからやるし作ったものが好きだしっていうことが大前提である上でもしかしたら共感してくれる人がいるかもしれないぐらいの感覚でものを作っていきたいっていうふうに思ったんですよ、
うん、
その介護をしながら音楽っていう軸があってっていう二軸で生きていくっていうことがすごい自分の中でフィットしてるから、
はいはいはい、
本業っていうものがあんまりないというか、
うん
うん、なんかそういういろんな目を持ったカルロス・マーちゃんが作品を作っているっていう生き方を見出せたので、
うん、
来年も自分のペースで音楽を楽しく作っていこうっていうふうに思ってますね。
なるほど。
そう。なんかそろそろ締めに入りたいと思うんですけど、うん
はいはいはい
ズズズ君も恐竜好きっていうことなんで、
はいはいはい、
まあそう小学生の時恐竜図鑑毎日読んでたみたいな。
ああいいっすね。
恐竜少年だったの。
そう
一生
化石掘りたかった。あそういうあのジュラシックパークの影響で
もうあの知識学者みたいになりたかった。
そう化石発掘する仕事をやりたかった。
憧れるよね。
あるよねなんかバイト。
やりたかった
バイト。
なんか大体求人簿見るとさ化石発掘のバイトって絶対あるんだよ。
ほんと
あるあるある。
そんなのあんねん。
えあるよ
求人。日本じゃないでしょ。
日本にある日本にある。
あマジで。じゃあ勝山とかでやった
多摩とか
多摩とか
奥多摩とか、
え、そっちでやってんの？
やってる。
めちゃくちゃ地味な、
つい最近も見たもん。ほんとずっと募集してんだろやっぱ夏とかね、炎天下で日差し浴びながらやんなきゃいけないから大変。
普通にきついっていうことなんだ。
時給も1400とかちょっと高めだもん。
あ、いいじゃん、楽しそう。
一回やってみたいかもね、
うん。だからそう、ズズズくんも趣味が合うということで、
うん、
はいはい、
あ、僕、昭島市ってとこに住んでるんですよ。立川の隣、昭島クジラって恐竜じゃないや、クジラの化石出てて、
おいおいおいおい、昭島ってあれだ、昭和の昭に、
そうですそうです、
島で、
昭島、本当にクジラの化石がそこから出て、昭島クジラってなってますけ
ど、はぁー、
そう、で、化石が図書館にこう、うん、ドーンとあるっていう、
お、めちゃくちゃ面白そう、
そういう場所があるんで、
まあ、そんなことでね、
はい、
そろそろ締めますか。
そうですね、はい、ということで、皆さんにとってこのラジオを聞いた今日が縁起のいい日になりますように、
なりますように、
なりますように、
ありがとうございます。レクさん、
まあちゃんの、
そしてズズズくんの、
お、ありがとう、
タイアン、
タイアンキジズ
でした。またね、良いお年を、
良いお年を。